SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
ヘーゼルウッドさん、こんにちは。
こんにちは。
もうシドニーはかなり寒くなってるんですけども、さらに南のキャンベラはもっと寒いと思うんですけど、最近どうですか？
そうですね、おばさん、キャンベラは冬真っ只中ですね。で、日本人の方々で北陸や東北、北海道など寒いところ出身の方は感じないかもしれないんですが、四国出身の私にはもう深々と、しんしんと、体の芯から冷えるキャンベラの冬になってます。
気温っていうのはどれぐらい落ちてるんですか？
朝、霜が降りる日がやはりあるので、冷夏の時もありますが、日中最近あんまり天気が上がらず、曇り空なんですよね。で、この曇り空の寒々としたお天気も手伝ってか、こちらインフルエンザやコロナウイルス、風邪が巷では流行っています。シドニーもそうでしょうかね。
そうですね。もう結構周りで咳込んでる人は結構いますね。
ああ、そうですね。でもマスクなかなか日本のようにはやっぱりしないので、ね、移りやすいかなって気はしますけれども。そんな状態ですので、今スクールホリデーが始まったのをきっかけに、寒さから逃れてホリデーに出てるキャンベラの家族も数多くいるのではないかと思います。
逆にキャンベラの方は何かこのスクールホリデー期間に特別なイベントなどっていうのはあるんですか？
先日ラジオの方でシドニーのご紹介もあったと思うんですけれども、シティのところにこうアイススケートリンクができて、期間限定でトボゲンをしたり、こう雪遊びができたりという場所はあるようです。
そして今日はどういった内容をキャンベラからお届けいただけますでしょうか？
はい、今回はスポーツずくめでいきたいと思います。寒い中でも体を動かしましょうという感じなんですが、一つ目が AIS オーストラリアンインスティチュートオブスポーツのアリーナが再オープンしたという話題です。もう一つはサッカーのカンガカップについてお話ししたいと思います。まず一つ目なんですが、今月7月3日にキャンベラにあるAIS オーストラリアンインスティチュートオブスポーツのアリーナが約4年間の閉鎖を経てリオープンしました。 AIS は今から40年以上前の1981年に建設されました。これはどうやら1976年のモントリオールオリンピックでオーストラリアが金メダルを一つも獲得できなかったたことにも後押しされたようです。国家を挙げてアスリートを育てるのに良い環境という意味ですね。
そんな時代があったんですね、はい、メダルが取れない時代が。
そうですね。もう今オーストラリアは結構スポーツ大国なのでメダルもこう金銀銅とあるんですけどね。こちらの AIS のアリーナはこれまでに様々なスポーツイベントやコミュニティイベントの会場として使われてきました。コミュニティイベントとしては、例えば同じ郊外ブルースにあるキャンベラ大学の卒業式ですとか、カレッジのイヤー12フォーマルといってご存知の方もいるかと思うんですが、高校3年生がドレスアップしてこう参加する卒業パーティーですね。そういうものですとか、ACT スクール小中高の合同音楽祭ですとかは身近なものでありました。
スポーツだけじゃなかったんですね。
そうなんですね。やっぱりスポーツ、そうですね。フォーマルとかそういうものでも、地元といいますか、コミュニティにも利用してもらうという意図があるようですね。はい。まあ、スポーツがメインだと思いますが、いろいろな用途で使われていました。しかし40年の歳月で、この AIS のアリーナの設備も老朽化が進み、徐々にくたびれてきていました。また、まあ40年というとかなりの年月ですので、アリーナで利用する IT 機器、IT もこの間に著しく変化を遂げていくのではないかと思います。 AIS アリーナは2020年に新型コロナウイルスの感染予防の観点で一時閉鎖をしましたが、翌2021年の9月にはコロナ予防接種会場として期間限定で開きました。で、数を見てびっくりしたんですけれども、ここでキャンベラに28万8千ものワクチン接種が施されたようです。各位、私もここの AIS のアリーナで何回目かの予防接種をしに行ったのを覚えてるんですね。広いアリーナにブースが設けられて、流れ作業って言ったらいいんでしょうか。で、こう決められているところに並んで質問票を提出し、看護師さんがワクチンを打ってくれました。楽しいコミュニティイベントは異なりますが、コミュニティのために場所を提供してくれた一つの例と言えるかと思います。はい。で、その後ですね、オーストラリア政府が15ミリオンなので1500万ドルですね、の大金を投資して、で、大規模な改修工事がなされ、この度お化粧直しをしてリオープンしました。これまで以上に幅広いスポーツ、例えばパラスポーツを主催したり、草の根レベルからエリートレベルのスポーツを主催したり、そしてコミュニティイベントを主催したりと、多岐にわたる利用が期待されています。今回のアップグレードではどういうものがされたのかなということで調べてみたんですが、次のようなものがあります。まず一つ目が、新しい固定と格納できる座席ですね。これによりスポーツ、音楽、コミュニティイベントなど各種の需要に応じた座席を準備できます。二つ目が、新しい照明。さっきの IT に関わりますが、スコアボード、LED スクリーンとアナウンスシステム。そして、エアコン。あと、車椅子使用者へのガラス調節ですとか、聴覚障害者へのヒアリングループ、そして障害者もアクセスできるトイレが、そのようなものがアップグレードをされました。
もうすでにコミュニティから愛されてた場所なので、今後はさらにいろんなイベントが開かれるということですよね。
そうですね。で、もう、お子さん、もう7月ですよね。つまり2024年も後半に入りましたが、AIS アリーナでは8月、いくつかもうイベントが決まっているようでして、8月にはジュニアパンパシフィックスイミングチャンピオンシップの開会式、9月には大学、ユニスポーツナショナルチャンピオンシップですとか、スキッピングオーストラリアナショナルチャンピオンシップ、で、ちょっと飛んで、11月には、ボディービルディングの、ワールドチャンピオンシップが開催されるということです。世界大会ですけど、まあ、新しいとこで、こう、体を光らして、競い合うんでしょうね。
すごい幅広いですね、このイベント。さっきのコロナのワクチンから。
そうですね。はい。でも、写真を見たんですけれども、ほんと真ん中にこうやって、こう、観覧席もとても良い感じなので、真ん中でパフォーマンスするには、とてもいいのではないかと思います。はい。なので、最新の設備でリオープンした AIS アリーナ、様々な場面で活躍してくれると思います。で、ちなみにですね、2023年は、オーストラリア、ブリスベンとオリンピックがありますよね。なので、これを念頭に置いて、実は AIS のキャンベラーから暖かいブリスベンへ移動させるという意見も過去あったようなんですが、まあ、AIS はキャンベラに留まり、他の古くなった施設も徐々にバージョンアップしていくという計画のようでした。
街が活性化されそうですね。
そうですね。いろんな人たちが外から入ってきてくれると、やはり街全体としては活性化されるのでいいですね。刺激になりますね。はい。
で、今日はもう一つ他に話題があると聞いていますけど。
はい。はい。で、二つ目の話題が、漢画カップ2024というものでして、この漢画カップというのは、南半球で開催される最大の若者のサッカートーナメント戦です。対象となるこの若者という年齢は、アンダー9から18ですので、小学生から高校生になりますね。こちら毎年7月にキャンベラで行われるサッカーの試合で、カンガーカップ2024は今週7月7日から12日の1週間となります。天気予報を見てみると、この1週間はいまいちなので、ちょっとグラウンドの状態は残念ながらあまり良くはなさそうです。なので柔らかいグラウンドに足を取られながらのプレーになるかもしれません。
フィールドは全部天然芝なんですか？最近人工芝っていうのが多くなってるんですけども。
そうですね。会場いくつかに分かれてるんですけども、キャンベラは、ありがたいことに、本当のグラス、草ですね。なので、人工ではないですね。なので、雨が降ると、ぬかるみます。
そうですよね。はい、泥だらけになって、子供たちは楽しいけど、親はちょっと後から。
そうです。はい。あと、朝はやっぱり気温が一番初めに冒頭に申し上げました。気温が下がるので、朝はこう、霜とかでこう濡れているので、なかなか状態は良くないかなと思いますが、はい、もう天気だけは私たちもどうにもできないので、頑張ってその状況でプレイしてくれるかなと思いますが。はい。で、このカンガカップの歴史はと言いますと、1991年にひっそりとシドニーで始まり、93年にホームがここキャンベラに移りました。始まった当時はこうわずか35チームが参加だったんですが、2018年にはその10倍の350チーム、5000人を超える子どもたちが参加というかなり大きなサッカーの試合となっています。主催者はキャンベラのキャピタルフットボールで、公演に ACT 政府ですとか地元の企業がついています。カンガカップの最も多い参加者はやはり地元のキャンベラからですが、参加チームにはオーストラリア国内にとどまらず、過去には海外からのユースチームも参加しています。ちょっとここで過去に参加した国を列挙してみますね、
はい。
デンマーク、イタリア、イングランド、ロシア、南アフリカ、韓国、マレーシア、フィリピン、台湾、インド、インドネシア、フィジー、ニュージーランド、アメリカって、子供の試合なのになかなかすごいなと思いながら。で、オーストラリア国内の参加チームを今年参加のチームを調べてみますと、ニューサウスウェールズ州はやはりシドニーから多数。あと、ニューキャッスルですとか、ダボー、ウォーガーなど。ビクトリア州はフィリップアイランドからも来ているようです。と、サウスオーストラリア州はアデレードからも参加ということで、まあ、子供たちだけでなく応援団の家族を引き連れてのキャンベラ参戦といったところではないかと思います。
そうです。もうかなりの人数が今キャンベラに押しかけてるんじゃないですか。
そうですよね。まあスクールホリデーにね、他のところに行きたかった親御さんもいらっしゃるかもしれませんが、子供を応援してですね。なので、私事ですが、うちの息子もサッカーをしていて今年参加するんですけども、地元の試合でよかったなと思ってます。で、この試合は、3つのディビジョンに分かれているようで、カップコンペティション、プレートコンペティション、シールドコンペティション。でこれまあ分かれてるのはそのレベルによってっていう感じなので、勝ち負けを競うだけではなく、フレンドシップを築くということも目的にあるので、このレベルを分けて子どもたちがプレイするのはなかなかいいのではないかなと私は思いました。
応援頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 Like、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。